7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbanwa, kocirawa Indonesia no kue desu. Toko natsun to Jakarta から日本語放送をお送りいたします。6月20日水曜日、konban からの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
産業省はパリの国家バチック中小企業化を促進するについてお伝えします。インドネシア産業省はフランスのパリのユネスコ本部で世界のためのインドネシアバチックと題された国際展示会に参加するため、いくつかの国家バティック中小企業を促進しました。産業省の中小企業局のガティ・ウィバワ・ニンシー局長は、6月19日にジャカルタで6月6日から12日まで開催された展示会は、2009年10月2日以来、ユネスコの文化遺産代表者リストに登録されたインドネシアのバティックの9周年を記念するためだと述べました。世界のためのインドネシアバティックの開催目的は、国家バティック文化、職人の能力、インドネシアのバティック産業の継続性を世界に示すためです。産業省は2017年のバティック及びバティック製品の輸出額は5846万アメリカドルに達し、主な輸出市場は日本、アメリカ及び欧州だと述べました。それでは次のニュースです。ラバラン休日の後、製造業の衰弱についてお伝えします。製造業はラバラン休暇期間の後、再び生産性を高め、2018年第3四半期または前年同期より成長すると考えました。これは6月19日火曜日にジャカルタでアイランガ・ハルタルト産業大臣が語ったものです。アイランガ大臣はインドネシアのさまざまな地域で今年開催された地方選挙の勢いは、多くの製造業の生産にプラスの影響を与えていると考えました。アイランガ大臣は一部の製造業、飲食品産業、繊維製品産業、履物産業か、ラマダン付きと地方選挙の間に高い国内需要で成長する可能性があると述べました。それでは次のニュースです。インドネシア政府はアメリカ、中国の貿易戦争の影響に対処することが求められているについてお伝えします。インドネシア政府はインドネシア経済に影響を及ぼさないように、アメリカと中国の間の貿易戦争の影響を克服するための深刻な措置を取ることが求められています。これは6月19日火曜日にインドネシア工業者協会の公共政策部のスティリスノ・イワントの部長が語ったものです。スティリスノ・イワントの部長は、世界の2大経済の貿易戦争により経済の不確実性につながる可能性があると述べました。今年は改善すべき世界経済の成長を妨げる可能性があります。彼はアメリカと中国の 保護は両国の商品が世界一場に大いになる原因となり、インドネシアからの輸出商品の価格を含む世界価格を押し下げるだろうと説明しました。彼によると、これらの影響を克服するためにインドネシア政府は国内経済の安定を維持し、公衆の信頼を維持する必要があります。それでは最後のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領、インドネシア航空はエリート階級にあるについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は最終的に欧州航空安全委員会の信頼を得た政府及び国内航空会社の勤勉感を高く評価しました。これは50号のインドネシア航空に対する飛行禁止令の解除に沿ったものです。大統領は、これは2007年7月にインドネシア航空が欧州に飛行することを禁止された以来、11年間待ったアルバランの贈り物だと述べました。ジョコ・ウィドド大統領は6月20日水曜日に彼の Facebook アカウントを通じて、禁止令の解除に伴い、インドネシアの航空会社は再び世界の航空エリートの中に戻ると述べました。これは国家航空サービスの安全性、セキュリティ、快適性を維持し、継続的に改善する義務があるため、大きな道徳的責任だと主張しました。これでニュースを終わります。イさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は北朝鮮の金正恩総書記は北京を訪問することについてお伝えします。金正恩総書記は2018年に北京をすでに3回訪れています。先週火曜日、2018年6月19日、北朝鮮の最高指導者は中国の大統領シー・ジンピンと会談しました。2日間の会談の詳細は提示されませんでしたが、1週間前にシンガポールで開催されるドナルド・トランプ大統領との金正恩総書記の会談の議論と要職されます。同じ共産イデオロギーを持つ国として、中国と北朝鮮の関係は金正恩の祖父の金日成と父親の金正日の時代から続いています。金総書記はまた北朝鮮の非核化への取り組みと引き換えに、米国の経済制裁を減らすために中国の支援を求めています。中国は国連の会議で、国連安全保障理事会が経済制裁を減らすことを検討することを提案しました。シンガポールでの会議には直接関与していませんが、シー・ジンピンはシンガポールでの会議の前に金正恩総書記にメッセージを伝えました。中国は舞台裏で北朝鮮にとって重要な国であることを望んでいます。北朝鮮がトランプ大統領との会談の前に望んだことは、韓国と米軍の軍事演習の中止です。報告によると、トランプ大統領はペンタゴンとの多くの商談なしに活路を ットを見る政策をとっています。中国はトランプ大統領と金正恩総書記の会談の結果、米国が朝鮮半島から米軍を撤収させることを期待しています。トランプ大統領との会談以来、金正恩総書記のイメージはさらに輝きました。彼のために少なくとも2つの重要な招待がありました。まず、冷戦時代に同盟国であった北朝鮮の指導者と会談したいロシアのプーチン大統領です。そして安倍晋三首相は金正恩に会い、北朝鮮による日本人の拉致問題を議論することを希望しています。習近平大統領との金正恩総書記との会談の内容は不明ですが、少なくとも固定的な期待が建設され解消されません。実際、朝鮮半島の平和プロセスはすぐには実現しません。しかし、何がうまくいっているかは多くの関係者が期待した通りに継続し成長しなければなりません。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1982年6月20日にイギリスはサウスサンドウィッチ諸島を取り戻したことから始めます。1982年6月20日にイギリス軍はサウスサンドウィッチ諸島を取り戻し、南ツレのアルゼンチン守備隊をウルグアイのコルベタ基地に移動させた後、戦争の終結を宣言しました。フォークランド戦争は74日間続いた後終了しました。この戦争で255人のイギリス軍、649人のアルゼンチン軍、そして3人のフォークランドの一般住民が死亡しました。フォークランドのアルゼンチン軍の降伏の条文は現在ロンドンの帝国戦争博物館に保管されています。次はベルリン市は再びドイツの首都となったことについてです。1989年にベルリンの壁が崩壊され、1990年のドイツでドイツの議会は1991年6月20日にドイツの首都はボンからベルリンに戻すことを決めました。1949年11月3日から1990年11月3日にドイツ連邦共和国の一時的な首都になったボン市は現在主要都市となり連邦都市になりました。最後は世界難民の日についてです。2001年以来、国連は6月20日を世界難民の日として宣言しました。その理由は、2001年6月20日に1951年の難民条約が50周年を迎えたためです。さらにアフリカの統一組織は、世界難民の日の6月20日はアフリカ難民の日と同日とすることで合意しました。この日に国連は紛争や暴力によって家が失われた後に多くの 問題に直面し、そして難民の勇気に対する敬意を表明しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日のタイトルは、国家産業から循環経済になるです。インドネシア政府は生産プロセスにおける循環経済の概念を集中的に開発しています。このコンセプトにより、原料は様々な製品ライフサイクルで何度も使用することができます。循環経済の概念における主な原則は、 5R と呼ばれる最新さ削減、再利用、リサイクル、回収、または修理です。これは6月16日土曜日にジャカルタでインドネシア産業庁産業研究開発庁ガカン・ティムル・アンタラと述べました。ガカンは、 5R の原則が自然からの原材料の使用を減らすことによって、またはリユース材料の最適化、リサイクルプロセスに使用、リカバリープロセス及び修理によって削減できることを説明しています。また、再利用、リサイクル及び価値のある廃棄物回収の努力により、処分プロセスにより廃棄物の発生を減らすことができます。ガカンによると、現在加工産業は依然として国家経済によって重要な柱です。今年の第一四半期には、製造業が国内総生産の最大貢献国であり、国全体の国内総生産の 20.2% に達しています。彼は国家経済における加工産業の大きな貢献から判断すると、製造業は主要セクターとなり、国家経済を循環経済に変えることに広範な影響を与えることを望んでいます。これを達成するために、産業庁はグリーン産業プログラムを実施しています。ガカによると、グリーン産業は2014年の法律で産後の産業界に対する委任です。この法律では、グリーンインダストリーとは、生産プロセスによって持続可能な方法で効率的な取り組みと資源使用の有効性を優先する産業と定義されています。グリーン環境産業研究開発センターを通じた産業庁の産業研究開発庁は、グリーンインダストリー認定制度の一つである、いくつかのプログラムを通じて、グリーンマニュファクチャリング産業に国家製造業を奨励し続けています。グリーンインダストリー認定は、グリーンインダストリースタンダードに準拠した工業企業への一連の署名書発行活動です。グリーンインダストリースタンダードは、グリーン産業の原則に従って産業プロセスを実行する業界のプレイヤーの参考資料です。グリーンインダストリー認定は、産業庁と民間セクターのいずれかのグリーンインダストリー認定機関によって企画されています。現在までに、2017年の工業大臣第41号の規制により、産業庁が14のグリーン産業認証機関を任命しています。工業企業は、その適用範囲に従ってグリーンインダストリー認証機関に直接申請することができます。産業庁は、2017年以来にグリーンインダストリー認定援助プログラムも開始しています。援助プログラムは、ポルトランドセメント業界単一マクロ栄養肥料、グラムラバーまたは ラバーフィウム、ゴム群青、グラミルク加工を対象としています。2018年にグリーンインダストリー認定援助活動を実施するには、グリーン業界として認定させる16の業界企業が予測されます。インドネシア語の時間を終わります。
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai
ネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、プソナインドネシアの時間です。今日はサテコポというポノロゴ地区の典型的なサテをご紹介します。この放送は www.poinews.id で聞くことができます。リスナーの皆さん、東ジャワ州の地区のサテの料理を話すなら、サテポノロゴは直接登場されます。ポノロゴ地区の典型的サテの人気はすでにインドネシアの他の地域に知られています。しかしサテポノロゴに加えて、この地区にはそれほど美味しくない別種の典型的なサテもあります。この名前はサテコポクです。リスナーの皆さん、サテコポクは多くの名前があります。いくつかはサテブレンデッドまたはサテンバロンと呼ばれます。ブレンデッドという名前は細かい質感を持つ道路を記述するジャワ語から来ています。この状態はブレンデッドの描写に似ているのでそう呼ばれます。一方コポクという名前は粘液耳を意味します。なぜならサテコポクの料理はコポクと同様に考えられるからです。外観はあまりよくありませんが、サテコポクを味わったらいつも美味しさを感じられます。なる皆さん、サテコポクは鶏肉から作られます。サテポノロゴとの違いはあまりにも厚くない肉片にあります。このサテの調味料はピーナッツ少しとココナッツミルクの混合物ですが、ココナッツミルクだけを使用する場合もあります。このスパイスは料理の質感を引き起こすものです。サテコポクは中条、ロット、豆腐、テンペ、かぼちゃを含むサユロデを添えます。サユロデを添えることに加えて、サテコポクはスープとともに食べることもできます。スープには中条2つ串のサテコポクがついています。スープとサテソースの組み合わせはユニークで美味しい風味を作り出します。しかしサテコポクは他の料理と組み合わせることなく単独で食べることもできます。リスナーの皆さん、地元の人々によるとサテコポクはオランダの植民地時代以来存在していました。彼らはオランダの植民地時代を過ぎるとこの独特のサテが 取引されたと信じています。残念ながらサテコポコは現在3つからなくなり始めました。難しいですが、まだサテコポコを売っている職人がいます。おいしいサテポノロコを味わえるようにするためには、バロン地区のバーヒン市場とジェティス地区のワーケ市場で探索することができます。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は、RRE Voice of Indonesia、教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は、テーマニス、テーマニス、日本語で甘いお茶での会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次にテーマニス、日本語で甘いお茶での会話をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。
テーニャコランマニス。
おお、アクアカナンブカンゴラ。
はっ、biar aku saja。
Oke、tadi gulanya aku simpan di dekat kompor, maaf。
リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Tehnya kurang manis。 Tehnya kurang manis、日本語でお茶はあまり甘くない。Gula、 Gula、 日本語で砂糖。Aku akan ambil gula。 Aku akan ambil gula、 日本語で私は砂糖を取ります。Biar aku saja. Biar aku saja. Nihongo de, sore wa watashi ni sasete kudasai. Tadi gulanya aku simpan di dekat kompor. Tadi gulanya aku simpan di dekat kompor. Nihongo de, watashi wa seiyu stobu no chikaku ni sato o iremashita.台湾の中でリンダはトニーが彼が砂糖を取ると言った時に、Biar aku saja、 Biar aku saja、 日本語でそれは私にさせてくださいと言います。このフレーズは他人を助けたい時に使用されます。ただし非公式の場合にのみ使用されます。 Tehnya kurang manis。 Tehnya kurang manis、 日本語でお茶はあまり甘くない。にゃ言葉は、teh またはお茶と gula または砂糖言葉が、スピーカーが参照する茶と砂糖を指します。このフォームは日常的な言語で使用されています。 Indonesia語講座の終了する前に、上記の会話をもう一度聞きましょう。
Tehnya kurang manis.
Oh, aku akan ambilkan gula.
Hah, biar aku saja.
Okay, tadi gulanya aku simpan di dekat kompor. Maaf.
Listener の皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの若い女性歌手ファティンをご紹介します。それでは皆さん、まずはファティンの曲「アクモミリスティア」を聴いてください。
Semakin dalam
この2013年にリリースされた曲悪夢ミリセティアは、ある人は恋人を持っているが他の人に誘惑されたことでした。彼の心の中にこの他の人を愛しているが、彼は現在の恋人に忠実であることを選んだことについて語っています。悪夢ミリセティアの曲は、ある私立テレビ局での音楽大会に勝利した後、ファティンのデビューシングルでした。ステージや録音スタジオでも誰もが簡単にファティンを認識します。それはファティンの典型的なボーカル質や、いつも彼女のヒジャブスタイルであるからです。では皆さん、次の曲はファティンのジャガンカオボホンを聴いてください。
Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli.
ヒジャブをかぶることでファティンはメランコリックなポップ曲やイスラム宗教的な曲を歌うことを意味しません。ジャガンカオボホンの 曲を通じてファティンはポップ、ヒップホップ、電子音楽のジャンルで演奏しています。ジャガン・カオボホンの曲でファティンが音楽に非常に好き嫌いはないという証拠になります。1996年7月30日にジャカルタで生まれた歌手はインドネシアだけではなく海外にも様々な実績を達しました。それでは皆さん、最後はファティンの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
ku terhanyut dalam kata rayumu dan ku tahu kamu mencoba untuk berbicara tentang isyarat cinta. Ku mengerti ini sulit untukmu dan ku tahu aku bahkan takkan pernah bisa untuk katakan cinta. Sadarkah bila aku terjerat pesonamu? Ah, okay, mungkin aku takkan jadi yang pertama untuk mengungkapkan jika kau merasakan yang ku rasakan. Shoot me now, shoot me now. Okay, mungkin aku takkan bisa. Ku tak ingin menunggu lebih lama. Katakanlah semua yang kau rasa. Shoot me now, shoot me now. Setiap kali akan memulai lagi ayuan yang sama berjuta kali tanpa bisa nyatakan cinta.
Bawa hati dan tak ada lagi yang tersisa. putih hidup ini.
Cintaiku lagi.
menarik perhatianmu lagi. Oh, walaupun harus mengubah agar kau tetap di sini. Lihat aku, duhai sayangku.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram のボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。